旧約聖書詩編37編23節から40節。主は人の一歩一歩を定め、身胸にかなう道を備えてくださる。人は倒れても打ち捨てられるのではない。主がその手を捉えていてくださる。若い時にも老いた今も私は見ていない。主に従う人が捨てられ、子孫がパンを乞うの。生涯憐れんで貸し与えた人には祝福がその子孫に及ぶ。悪を避け善を行えば、常しえに住み続けることができる。主は正義を愛される。主の慈しみに生きる人を見捨てることなく、常しえに見守り、主に逆らう者の子孫を絶たれる。主に従う人は地を継ぎ、いつまでもそこに住み続ける。主に従う人は口に知恵の言葉があり、その舌は正義を語る。神の教えを心に抱き、よろめくことなく歩む。主に逆らう者は待ち構えて、主に従う人を殺そうとする。主はご自分に従う人がその手中に陥って裁かれ、罪に定められることをお許しにならない。主に望みを置き、主の道を守れ。主はあなたを高く上げて地を継がせてくださる。あなたは逆らう者が立たれるのを見るであろう。主に逆らう者が横暴を極め、野生の木のように勢いよくはびこるのを私は見た。しかし時が経てば彼は消え失せ、探しても見出すことはできないであろう。無垢であろうと努め、まっすぐに見ようとせよ。平和な人には未来がある。背く者はことごとく滅ぼされ、主に逆らう者の未来は絶たれる。主に従う人の救いは主のもとから来る。災いが降りかかるとき、砦となってくださる方のもとから。主は彼を助け、逃れさせてくださる。主に逆らう者から逃れさせてくださる。主を酒どころとする人を主は救ってくださる。もう一箇所、新約聖書マタイによる福音書6章19節から24節であります。マタイによる福音書6章19節から。あなた方は地上に富を積んではならない。そこでは虫が食ったり錆びついたりするし、また盗人が忍び込んで盗み出したりする。富は天に積みなさい。そこでは虫が食うことも錆びつくこともなく、また盗人が忍び込むことも盗み出すこともない。あなたの富のあるところにあなたの心もあるのだ。体の灯火は目である。目が澄んでいればあなたの全身が明るいが、濁っていれば全身が暗い。だからあなたの中にある光が消えれば、その暗さはどれほどであろう。誰も二人の主人に仕えることはできない。一方を憎んで他方を愛するか、一方に親しんで他方を軽んじるか、どちらかである。あなた方は神と富とに仕えることはできない。今日は19節から21節の御言葉を通して恵みに預かりたいと願っております。天に富を積むというのは、聖書に親しんだ人であれば馴染んだ言葉ではないかと思います。また聖書を読んでいって印象的な言葉というのがありますが、今日の箇所も印象的な言葉の一つではないかと思います。天に富を積む。あなた方は地上に富を積んではならない。 まあ、聖書を読んでいきますと、このことをさまざまな仕方で繰り返し私たちは教えられます。愚かな金持ちの例えとかですね、収穫をたくさん得たから蔵を作って、そこにその収穫を収めておいて、さあこれから先何年も食べていけるだけの蓄えができたぞと。しかし主があなたの命は今日取り上げられると、愚かなものだ、まあ、こういう例えとかですね、また神の国とその義とをまず第一に求めなさい、この後学んでいくと出てきますが、必要なものはそれに添えて与えられるということが教えられている。まあ、まあ、聖書を学んでいけばですね、繰り返しそういうことを学ぶと思うんです。また実際イエス様と出会った人々も、イエス様あなたについていきますとこう言いますと、イエス様はついてこいとは言わないんですね。狐には巣があり、狐には穴があり、鳥には巣があるが、人の子には枕するところもない。私についてきたからといって本当に何でもかんでも備えられると思うんだったらば、それは勘違いだと。ついてくるものとしてのそれなりの考え持ってついてきなさい。またイエス様のところへ人々が続々と押しかけた時にも、あなた方は私があのパンの奇跡を行って5つのパンと2匹の魚で腹いっぱい食べさせる奇跡を行って本当に腹が満たされたから私をこんなに探してついてきたのだろうと。その後イエス様が語られたことは、私を食べなければあなた方のうちに命はないと、私の血を飲まなければあなた方のうちに命はないと。まあ、何を言ってるんだこの人はというふうなことを言わす語り、そして人々はなんとひどい言葉だと言って離れていきました。まあ、そういう意味でイエス様についていくならば、この地上に富を積む、そのような歩みから私たちはこう引き離される、それは教えにおいてもまたついていくことにおいてもそうですね。だけどもそれをやめられないのもまた人の姿ではないかと思います。改めて私たちはそういう中でですね、御言葉に繰り返し学ぶ、また御言葉にとどまる、とどまるというのはですね、分かりきらないということでもあります。もう卒業しない、あ、そのことも分かった、あのことも分かったとしないということです。地上に富を積んではならないと分かっていてもやめられないのが人の姿であります。また地上に富を積んではならないと分かっていても、そのように実のところ地上に富を積ませるのが私たちのうちにある罪です。だからこの地上の歩みを重ねる限りはですね、地上に富を積まないような、そのような自由な歩みができる人誰一人いません。一見地上に富を積まないように見えても、実のところ富を積んでいるということもまた神様の光の中ではあるわけです。この際の信徒への手紙の中でパウロが語る言葉によれば、あれも捨て、これも捨て、あれにも心を寄せない、これにも心を寄せない、本当に欲がないように生きている。でもそこに実はこの地上にしっかりとしがみついた欲があることを指摘しています。この 彩の信徒への手紙の2章の21節を見るとですね、こういう言葉があります。手をつけるな、味わうな、触れるな、などという戒律に縛られているのですか。これらは皆使えばなくなってしまうもの、人の規則や教えによるものです。これらは独りよがりの礼拝、偽りの謙遜、体の苦行を伴っていて、知恵のあることのように見えますが、実は何の価値もなく、肉の欲望を満足させるだけなのです。見える仕方でお金を積んだり、財産を積んだり、あるいは見える仕方で人々から名誉を受けて、本当に人々から褒められる道を行くという、そのような地上に富を積む生き方もあろうと思います。でも、あれも捨てた、これも捨てた、あれにも私は心を寄せませんと言いながら、実のところ、その信仰の名において、富を積み重ねる、実は地上に富を積み重ねる道もあります。実際この三条の説教の中でイエス様がずっと六章で語ってきたのは、この世で本当に誰の目にも強欲に富を積み重ねる人の姿ではなくて、そのようにしないように見えて実は神の名によって富を積み重ねる者たちの姿、まあ、これが一番見分けがたいものですから、これがまた信仰から信仰へ進むときに見分けがたいものですから、イエス・キリストが来なければこれほど鮮やかにその富を積む、信仰において富を積む、信仰の名において天に富を積むのではなくて地上に富を積む、こういう姿があること、イエス・キリストが来なければここまで鮮やかには明らかにされませんでした。人に見せるために祈る、また人から誉れを得るために施しをする、また一見寛大な心を持っているようであるけれども決して神の御前にへりくだらないで人を憎み続ける、許さない、こういう神様の光の中にある人間の姿ですね。あなた方はそのように地上に富を積んではならない。イエス・キリストにおいてだけです。私たちがこの道を避けて歩むことができるのは、イエス・キリストを離れて私たちは地上に富を積む道、離れることができません。離れることができません。またその道を離れないということはとても疲れるし、また重荷を負うことです。あなた方は地上に富を積んではならない。そこでは虫が食ったり錆びついたりするし、また盗人が忍び込んで盗み出したりする。それは続かないということです。有形無形かかわらずです。たくさんの財産を持っても、それがいつまでも保証され続けるわけではありません。保証され続けるわけではありません。お金の価値も変わる。またいろいろな商売をして儲けてもその商売の風向きも変わる、あるいは多くのものがあればそれを盗まれないかと心配しなければならない、たくさんの財産を持つとそれを管理することも本当に気の病めることですね。どういうふうにそれを管理したならば盗まれないで管理することができるか、そういうものはことごとく虫が食ったり錆びついたりするし、また盗人が忍び込んで盗み出したりする。また私たちの抜けの財産ですね、名誉のようなものであってもですね、本当に何かを成し遂げて人々の誉れを得たとしてもそれがいつまでも続くとは限りません。またここにあるようにそれを盗まれるかもしれません。自分より優れたものが出てくれば光は失われます。まあそういうふうに私たちが地上に富を積むということは、 これはとても疲れることであり、そのことのために随分心を砕かなければならないし、随分努力をしなければならないんだけれども、そのようにして積んだ富というものはことごとく不確かだと言っているんですね。ことごとく不確かだと。でも先ほど申し上げたように、それがどんなに分かったとしてもやめられない。聖書によらなくてもですね、私たちはこの世に富を積むことが、そのようにこの世において何かを築き上げることが不確かだということ、そういう言葉で世の中は満ち溢れています。イエス様がこのことを語ったのは本当にその道に歩ませるためです。イエス様はこう続けました。富は天に積みなさい。そこでは虫が食うことも錆びつくこともなく、また盗人が忍び込むことも盗み出すこともない。富は天に積みなさい。地ではなく天に富を積むということは、これは未来のことを言っているのではありません。今までイエス様は報いがある、報いがある、隠れたことを見ておられる父が報いてくださる、報いがあるんだと、たとえ義のためにこの地上で迫害されても報いがあるんだと、そのように報いということを繰り返し教え続けてくださいましたが、ここにおいて天に富を積むということは将来において報いがある、このことを言うにとどまりません。今神様と共にある、ここに報いがあるということ、富は天に積みなさい。神様のもとに積みなさいということです。神様のもとに積みなさい。あなたの富のあるところにあなたの心もあるのだ。少し抽象的で、分かりづらい説明になったような気がします。よく整理したいと思います。このあなたの心があるところに富があるというのは、富のあるところに心があるというのは、地上に富を積むとすれば、そこに私たちの心があるということです。天に積んだら心と富が一つだということではないんですね。地上に富を積むならば、あなたの心はそこにあるということです。そのように心を傾けなければ、地上に富など積むことができません。また、地上に富を積むということは、そのようにして積むことですね。心を尽くし、力を尽くして地上に富を積む。そこにおいて確かさを得る。またそこにおいて様々なものを本当に獲得する。地上に富を積むということ。天に富を積むというのは、神様のもとに心があるということです。神様のもとに富を積むということ。自分の富は神のもとにあるとして、そこに富を積むということです。実際、地上に富を積むということは、見える事柄を本当に私たちは手応えがあるんですね。地上に富を積んだ方が。目の前に確かなお金がある、目の前において確かな将来が約束されたようなところに身を置く、あるいは目の前において本当に私たちが人から誉れを得るような結果やそのようなところに立つ、こういうことは全部この地上においては手応えがあります。またその信仰の道においても、すでに見てきたように偽善者たちと呼ばれている人々、これはイエス様がそう言うんですけれども、当時の時代では最良の信仰者たちです。その人たちが人から褒められようと、街道や街角で人の前でいろいろなことをする、これは手応えがあるわけです。また褒められようという心が、これはイエス様が言うからであって、人には見えません。人には見えません。また人に見てもらおうと街道やあるいは大通りの角に立って祈りたがっているか、これは人には見えません。 その心が地上に富を積むように向かって、そして神様の前ではそのような仕方で心があるならば、その地上に富を積むようにその心が働いているならば、尽くされているならば、それはやめろと言っているんです。そうではなくて、あなたの心が天に富を積むように、神様のもとにあるようにしなさいということです。外目には見分けがつかないかもしれません。簡単にはですね、実際イエス様が来てこのようにその人たちと向き合うまで、人々はイエス様がこういうふうに言うようにですね、この信仰の道でこういうことがあるということを鮮やかには見分けなかったと思います。しかしイエス様が教えたのは、心が本当に神様のもとにあるようにしなさい。いくら地上で確かなものを得たように見えても、それは虫が食うし、錆びつくし、盗まれるし、それが確かな仕方であなたを保証したりはしないんだということです。それを悟って、神様のもとにあなたの心が注がれて、神様のもとで富を積むようにしなさいということです。私たちはある意味で中途半端な右往左往の歩みをしていますが、聖霊が下って歩み始めた最初の教会の姿はこの点において鮮やかと思います。弟子たちもまたイエス様に従いながらも、誰が一番偉いなだと言って、地上で富を積むような心はどこまでも捨てられませんでした。地上で富を積むような心、捨てられないんですね。だけどもイエス様の十字架にしっかりと直面し、そして復活したイエス様に出会い、そしてイエス様が教える通りに待てと言われたものを待って、そして聖霊が下った後は、彼らの心の向かっているところが違うことが鮮やかに見て取れます。誰が一番偉いんだと、そういうことを論じることをやめられなかったペトロとヨハネが、イエス様を十字架につけた長老、祭司長、議員、律法学者たち、そういう人たちの前に立って、随分脅されたにもかかわらず、このように答えます。ペトロとヨハネは答えた。神に従わないであなた方に従うことが神の前に正しいかどうか考えてください。私たちは見たことや聞いたことを話さないではいられないのです。神様のところに心があるわけです。神様のところに心があるんですね。そんなことを言ってしまったら、そんな態度を取ってしまったら、一体何が始まるだろうなどという心配していません。神様のところに心が置かれているんです。とても際立った姿ですけれども、でもこれが天に富を積んでいる者のその心の姿です。神様のところへこう心が注がれていますから、それに添えていろいろな事柄を神様が整えてくださることを信頼します。信頼します。またそこから釈放されたペトロとヨハネを迎えた教会、弟子たちはペトロとヨハネの話を聞いて次のように祈ったとあります。主よ、今こそ彼らの脅しに目を留め、あなたのしもべたちが思い切って大胆に御言葉を語ることができるようにしてください。どうか見てを伸ばし、聖なるしもべイエスの名によって病気が癒され、印と不思議な技が行われるようにしてください。祈りが終わると一同の集まっていた場所が揺れ動き、皆聖霊に満たされて大胆に神の言葉を語り出した。 こんなことをしたらですね、この後自分たちがどうなるかということを恐れも心配もしません。それを考えることができなかったとは言えないんですね。でもそれを心配します。神様のところに心が注がれているからです。富のあるところというのは神のもとだから、そこに富があるから、そこに心が注がれているから、そこに心が向かっているから。そうでなければいろいろ考えなきゃないことがあるんですね。もしこんなことを言ったらどう思われるだろう、あるいはどういう仕打ちをされるだろう、いろいろな必要がどうなっていくだろう、こういうふうにいろいろ考えたり思い患ったりしなければならないことが数々あるわけです。でも神様のところに心があるから、そこが目的とされているから、神様がそれに添えてそれ以外のことを整えてくださること、それはもう心配しません。だから私たちはですね、これはとても奇妙な言い方に聞こえるかもしれませんが、信仰においてはよくわきまえて、本当にますますそれを我がものとしていきたいと思います。とてもこれこそ楽な生き方です。目的とすべきお方を目的として、心を注ぐべきところに心を注いで、そして主がそれに添えて全てを与えてくださること、信じて進む、これが本当に楽な生き方です。イエス様が休ませてあげようと言った、それが休みです。私たちはいつでも逆転するんですね。必要に本当に私たちは囲まれています。いろいろなことが必要だ、あれが必要だ、あるいはこれが手段だ、これを何とかしなければない、そういうことに囲まれています。それで心は本当にいつも分かれています。これがなかったらどうしよう、お金がなかったらどうしよう、あるいはこれがなかったらどうしよう、あるいは本当に人から認められなかったらどうしよう、あの人から本当に嫌われたらどうしよう、いろいろなそういう必要に本当に私たちは駆られています。だけどもそういうものに、これは地上の富ですね、そういうものは地上の富、ここに心を置くなということです。心を置くな、そうではなくて神のもとに心を置けということです。神のもとに心を置け、これは信仰から緊張へ成長していくものですから、一気にですね、私たちが神様のおとり計らいも無視して、あのペトロとヨハネのように人々の前に現れることもできません。またあの教会のように真似をして祈ることもできません。だけども神様のもとに心を置いたときには、富は神様のもとにあるんだとしたときには、それにふさわしい私たちの祈りや考えや、あるいは行動が出てくるということです。必要というものは神様が満たしてくださるものだから、神様のところへ心を置いて祈る、従う、これは本当に主にあって休む、そのような姿です。実際天に富をついた積んだ人々は、神様の約束を本当に現実として受け止める、そのような人々ですね。神様の約束を、神様の約束や神様の言葉を現実のものとして受け止める人々です。死の影の谷を行くときも私は災いを恐れない、あなたが共にいてくださる、こういう心、これがどんなに楽な心かですね。ことの成り行きを見てだんだん良くなってきたなと思ってほっとしてみたり、悪くなってきたなと思って恐れてみたり、そういう仕方で 揺れ動くそのようなありさまではなくて、本当に主に、主が私を捨てなければ、主から見捨てられなければ、何の恐れることもない、思い患うこともないとする心はですね、これは大変な富を得た人の心ではないでしょうか。どれだけ私たちは富を目の前に積んだら休むことができるでしょうか。積めば積むほど休むことができないですね。あるいはどのようなところに身を置いたら私たちは安心できるでしょうか。安心だと思って身を置いたところがある日突然倒れていく姿を見ますね。本当に世のありさまが移り変わります。また私たちはしばしばその人がとても良い手段を得たとして褒めたたえますけれども、どんなに良い手段を得ても、まあ、お金も手段ですけれども、あるいは私たちが身につける知識やいろいろな資格やあるいは能力も、これはそれを身につけたといって人々から認められることがありますけれども、それはあくまで手段であり、必要に応じて用いるだけのことです。目的ではない。それがあれば全て保証されたかのように私たちは安心することがありますが、でもそれは与えられたものがまた失われていくこともある、変わることもある。でも天に富を積むということは全てを整えるわけです。神様のもとに心を置いて、神様が見捨てなければ、神様が導いてくださらなければ、導いてくだされば全ては大丈夫だとしてそこに心を置くということは、いろいろな必要が私たちの中にはありますけれども、それで心を奪われません。そこに心を注がないからです。あなたの心のあるところにあなたの富もあるんです。私たちはこのことから自分を吟味することができると思います。私たちは信仰があると言いながらしばしば本当に動揺します。人々から認められないと言っては信仰がありながらも動揺します。力のある人から好意を受けることができないと言って将来を危ぶみます。あるいは自分自身が十分な考えるだけのお金やあるいは手立てを持たないからといって不安に駆られることもあるかもしれません。でもそういうものはことごとく手段なんだから、そこに富を積む必要はない。そうではなくて神様のもとに富を積むように、神様のところにその心があるように、そこに心を注げということです。いろいろな難しい時に祈りに向かう人はある意味で信仰がある人々ならば当然のようですけれども、いろんな具体的な必要に駆られた時にどんな時でも祈りに向かうというのはある意味で愚かなことと思われるかもしれません。でもその愚かさです。神様のもとに心を注いで、心のあるところにあなたの富がある。そしてこれは反対のようです。そこに富があるから大丈夫だと安心してそこに立つ人の姿でもあります。大丈夫だと。財布の中にですね、たくさんのお金があったときに私たちは心配しないわけです。いろいろな借金をしてもそれを返せるだけのそのような手立てが十分自分の財産にあるときには、担保がしっかりしているときにはその借金のことで心配します。でもそのようなものが失われていったとしても、私たちはですね、神様が富ですから神様を見て安心します。神様のところに心を注いでこのお方だとして安心します。繰り返しそのようにして神様の御前にその心立ち上がるようにせよということです。あなたの心のあるところにあなたの富のあるところにあなたの心もある。 本当に富を置きながら歩んでまいりましょう。皆さんもいろいろ思い煩ったり恐れたり、また頼むところもあるかもしれませんが、信仰によって歩む中ではいろいろなことが変わっていくし、また試されること、これは避けられません。でもその時に迷わないで、地上の富は結局それは必要を満たす手段でしかなかったということ、これをわきまえて、私たちの本当の富は神様を知ったということ、イエス・キリストを知ったということ、そして本当にそのお方を知るならば、そこに心を置くならば、私たちは恐れることなく、思い煩うことなく、そこから立ち上がって歩み出すことができる、そういうお方だということをわきまえておきたいと思います。今もしそこにおいて気づかれるところがあるならば、どうぞ迷わないで、主の御言葉に、また主への祈りに本当に向かっていただきたいと思います。そしてよく、私の富はもうすでにあるんですね。最後に、ローマの信徒への手紙の8章の御言葉を読んで終わりたいと思います。ローマの信徒への手紙の8章、これはもうすでにあるんですね。もうイエス・キリストの中にそれはもう隠されてあるんです。私たちの命も財産も隠されてあるんです。8章の28節から読んで終わります。長く読みます。神を愛する者たち、つまりご計画に従って召された者たちには、万事が益となるように共に働くということを私たちは知っています。神は前もって知っておられた者たちを巫女の姿に似たものにしようとあらかじめ定められました。それは巫女が多くの兄弟の中で長子となられるためです。神はあらかじめ定められた者たちを召し出し、召し出した者たちを義とし、義とされた者たちに栄光をお与えになったのです。では、これらのことについて何と言ったらよいだろうか。もし神が私たちの味方であるならば、誰が私たちに敵対できますか。私たちすべてのために、その御子をさえ惜しまず死に渡された方は、御子と一緒にすべてのものを私たちに賜らないはずがありましょうか。誰が神に選ばれた者たちを訴えるでしょう。人を義としてくださるのは神なのです。誰が私たちを罪に定めることができましょう。死んだ方、否。むしろ復活させられた方であるキリストイエスが、神の右に座っていて、私たちのために取りなしてくださるのです。誰がキリストの愛から私たちを引き離すことができましょう。患難か、苦しみか、迫害か、飢えか、裸か、危険か、剣か。私たちはあなたのために一日中死にさらされ、ほふられる羊のように見られていると書いてある通りです。しかしこれらすべてのことにおいて、私たちは私たちを愛してくださる方によって、輝かしい勝利を収めています。私は確信しています。死も命も天使も支配する者も、現在の者も未来の者も力ある者も、高いところにいる者も、低いところにいる者も、他のどんな被造物も、私たちの主キリストイエスによって示された神の愛から、私たちを引き離すことはできないのです。収穫を得た金持ちが、蔵の中に収穫を収めて、ああ、これで安心だと、本当に心が満たされたように、私たちもまた、天に富を積むものであるならば、神様のもとにこれだけの富が積まれたことを見て、ああ、安心だと、大丈夫だと、こういうふうな信仰を求めていきたいと思います。悔い改めて福音を信ぜようであります。お祈りいたします。イエス・キリストよ。 最後の敵である死にさえ勝利されたお方よ。私たちの信仰がこの地上であなたに望みを置いているだけならば、とにかくこの世で食い、飲み、楽しみ、味わい、幸せをことごとく確かなものとせよと、そのような生き方しか企てることもできず、また望むこともできないことと思います。しかし主よ、私たちをそのように、最後は死によって飲み込まれるような道に導かず、とこしえの命の道へと日々導いてくださるようお願いいたします。本当に私たちの歩みがどれほど滞るものであり、またつまずくものであり、よろめき迷うものであったかを思います。主の限りなき忍耐を本当に救いと心得ます。これから始まる週においても、本当にあなたの忍耐を試すような、そういう歩みしかできないかもしれませんが、どうぞ清めて、また強めて、良き道へと一歩、また一歩と進ませてください。人知で計り知ることのできない平安と、また勇気を得て歩み出させてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。お座りいただいたもので、賛美歌513番の1節2節をもって主を賛美いたしましょう。聖餐式を執り行います。